こんにちは。今回ですね、私一人で、収録させてもらっております。はい。まあ、詳しくは、オープニング開けてからお話ししようと思っておりますが、オープニングトークですね、一冊本をご紹介したいなと思ってお話ししたいなと思ってます。はい。以前のドワラジでもですね、一度ご紹介をしたことありましたけれども、ちょっと詳しくお話をしてみたいと思ってるんですが、前、ファミ通の編集長でありました浜村博一さん、ですね。こちらの方が、書かれました、ゲームばっかりしてなさいっていう、まあ、読み物の本ですね。まあ、ファミ通などで連載をされてたんでしょうかね。こちらを取りまとめた、まあ、コラムの、本になりますけれども。こちらの、まあ、浜村さん、長年もゲームに携わって、来られた、その上でファミ通の編集長、それからエンターブレインの、編集長ですね。それから、今では KADOKAWA の所属になっておられますけれども、こちらのですね、子育てとゲームというようなお話を書かれた本でございました。うちのですね、息子もちっちゃい時を照らし合わせながら読んだ記憶がありましてですね、私のそのゲームの子育ての礎っていうのは、この本に実はあった部分が大きくありまして、私の本を手元に持っておりますけれども、今ね、結構昔の本なので、絶版かもしれません。実際の本を本屋さんで探すのも厳しいかと思いますので、もしご興味あればですね、電子書籍などで、探してみられるといいかと思います。子供がですね、ゲームを触れることによって生じる、疑問とか、それによっての、例えば先日114回でお話ししました子育てとゲームみたいな話の問題点の提起なんかもしてますし、この間お話したようなその Z 指定のゲームについての、鎌村さんの考え方的なものを記されておられますので、ぜひちょっとご興味あるそのお父さんお母さんのゲーマーの方、まあ、お子さんと一緒にゲームをする方、逆に、前々回でお話したような、ゲームをしなくて、まあ、子供がゲームをするという方のその興味の持ち方っていうものをの理解という部分でも読んでみられるのもいいかもしれません。まあ、ちょっと探してリンクも貼っておけたらいいかなと思っておりますので、ぜひご一読いただければと思っております。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックカレディオ第116回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんにちは。今回は、私一人の緊急収録いたしました。というのもですね、去ると言ってもですね、おとといなんですけれども、3月18日、土曜日になりますけれども、私の息子、ゆきぷくがですね、小学校卒業式を迎えまして、 まあ、その、まあ、卒業式と、まあ、先生方への謝恩会ということで、私と私のかみさんと参加してきましたので、そちらの感想を、まあ、本当は、かみさんも、ね、一緒にトークできればと思ったんですが、まあ、なかなかそうもいかないので、私一人で、ね、小学校6年間、思い出というものを、まあ、語ってみようかなと思って、突然思い立って116回を差し込む形になりました。はい、まあ、あのドワラジ自体がですね、あの、まあ、ちょっとしたうちの息子、まあ、もしくはうちの家族のですね、思い出の切り取りみたいなものとかですね、スクラップ、そういったものも兼ねた、まあ、日記っていうと、まあ、でかすぎますけれども、そういった私の中のドワラジというポジションでもありますので、ぜひ今回、最後までお付き合いくださいませ。
ドワラジ
本編でございます。はい、ね、まず卒業式、謝恩会ということだったんですけどね、まあ、かなり、今日ちょっとフリートークでお話しますので、あのしどろもどろの部分もあるかと思いますけども、ね、うちの、まあ、ご多分に漏れず、どこの学校というか、どこの市でも、どこの町でも、比較的、こう、少子化、という煽りを食ってる部分ってあると思うんですけども、うちの、その、住んでる市のですね、学校というのが、まあ、東西南北小、まあ、北部小学校とか、そういった形なんですが、そのうちの中部、に位置する小学校になってるんですよ。で、まあ、空洞化というわけじゃないんですが、私の母校でもあるんですね。うちの息子の卒業した学校というの。で、そちらの学校の、私が卒業した頃の人数よりもぐぐっとまた減って、2クラスしか実はない。学年だったんですね。実は、まあ、二クラスあればいい方で、学年の編成によってはもう一クラスしかない学年も実はあったりする、ところも実はあるんですね。まあ、それはね、毎年の、学生の数、というものがやっぱり左右しますので、それは致し方ない部分かなと思っているんですけども。まあね、まあ、それも、まあ、一クラスあたりが25人。まあ、合わせて50人。たったの50人の、ね、クラス編成。これはやっぱり1年生からほとんど変わってないような形なんですね。で、しかも、25人の、まあ、息子のクラス一つ見てもですね、男の子が、10人未満。で、まあ、女の子が、男の子の数よりも多いような学年編成になってるわけなんですよ。で、まあね、ただ、とはいえ、その、たったの50人で、なおかつ今の男の子の数、倍しても20人が、男の子なんですが、まあ、クラス隔てることなくですね、もうみんな仲いいように見えるような学校だったような気がしますね。で、ね、6年間、本当にでかい病気とか、まあ、怪我はね、なんかありましたけれども、まあ、そういったこともなく、本当に無事卒業できたな、過ごせたなっていうのが本音ですよね。女の子がですね、卒業式の、まあ、なんだ、在校生への、先生への、まあ、挨拶と、そういう形で、ね、みんなで持ち回りで喋ってっていうような、お約束の会がありますよね。そういったものでですね、女の子はもう、一人、すごい大泣きなんですよ。で、私ね、正直言うと、始まる前から、なんか、こう、気持ちが違ってまして、涙なんか出ないんじゃないかなと思ってたんですね。本当になんかニコニコと、6年間過ごせたんだなっていう思いばかりで、卒業式のスタートを迎えたので、まあ、ぶっちゃけ言うとね、幼稚園の卒園式っていうのは、まあ私役員やってたこともあって、 すごくその、感慨深くてですね。まあ、卒園式で、まあみんなでいろいろ歌ったりする中も、実は大泣きだったんですよ。で、まあ、うちの神さんが隣にいたんですが、もうあんたないの、まあ、泣くに泣けなかったり、引くほど泣いてたらしいんですよね。なので、まあ、幼稚園ってその感覚がちょっと違ったのかなっていう気がするんですけど、とにかくその、うん、出ないと思ってたんですよ。そしたらですね、まあ、その女の子が一人大泣きしてる周りでですね、やっぱ友達に引きずられるんでしょうね。まあ、女の子はもう泣き出すわけです。そしたら、私もちょっとそのカメラを構えながら、どうも涙が浮かべてしまいまして、ハンカチを持ちながらカメラを持ちながら、見てた最後のわけなんですよね。いやー、やっぱ、まあ卒業式はなんであれ、感動的な、式だったなと思います。で、なかなか実は、感じない、こともあったんですが、ある、まあ、PTA の方が言ってらっしゃるんですけども、その、謝恩会で言ってたんですが、下級生、まあ、5年生、4年生っていう下級生、在校生の方からもですね、ちょっとすすり泣くような声が聞こえてくるっていうのは、どうやらあまりないらしいですね。それは、まあ、やっぱり6年生、卒業生、たちが、いかにこう、慕われてたかっていう証拠だったんじゃないかなっていうことを、その方も言っておられてたんですが、うん、なるほどな。で、それぐらいその、どこの学校でも今やるのかな。縦割り、いわゆる6年生から1年生まで、上の子はちっちゃい子を面倒を見るっていうことを、うん、させる傾向がやっぱり幼稚園の時からもありましたけれども、あるので、そういった形で、その、お兄ちゃん、お姉ちゃんっていうことで、慕われてた証拠なのかなっていう気がしますね。うん。いや、とてもいいことだと思います。でね、まあ、その卒業式自体に関しては、まあ、謝恩会で、先生とか、まあ、その、同級生のご父兄さんともいろいろお話はしましたけども、まあ、うちのゆきぷくは先生、担任の先生、まあ、含めて、周りの先生にも恵まれてたのかなと思います。実は今日、この、ドバラジ116回をこの回にしようと思ったのは、この謝恩会で、実は、気持ちがあったかいまんまで喋ってみようという部分があったのと、実はその担任の先生と、次俺、ラジオやってるっていうのを知ってるので、先生、俺、卒業式の話しますわっていう話をちょっと約束しました。で、おそらく聞いてくれるかどうかは、また話は別なんですが、そういった部分としての感謝の意を込めて、今日お話ししたいなっていうのもありまして、入れました。うちの息子の担任をいただいたのが4年生からかな、いただいて、まあ、男の、まあ私よりも若い先生でいらっしゃるわけなんですが、アクティブにいろんな物事を動かれる先生ですし、まあよく、中学校あたりだと、ジャージでいつもいるような先生に見えるのかなっていう気がせんでもないんですけども、非常にアクティブな、で、声がでかくて、ちょっと怒りっぽいって自分ではおっしゃってましたが、怒るときに怒っていただける先生だっていうことを、なんとなく感じることができましたね。直接、ほら、授業の、参観日で授業を見るとかっていうことはないかったもののですね。まあ、ことある、その、学校行事なんかでお会いすることがあると、なんとなくこの人の人柄ってどうなのかなってことを見てしまうわけでして、そういった時にそれを感じることができたなと思います。で、まあ、この後の話でもありますけど、この、担任の先生っていうのは、その、まあ、テレビゲームもされて来られた先生です。今でもするのかな。ドラクエの話、それこそドラジで話するからにはですね、 ドラクエのについての、あの話とかもされたようで、うちの息子ともよくそんなゲームの話もする、かったような話も聞きましたね。で、やはり、うちのドアラジで、いろいろこう、先日もお話しした、その、114回でお話したような、ゲームと子育てとか、ゲームについてちょっと危機感持っとこうぜっていうようなディスカッションの話をした時もですね、一度聞いていただいたんだったなぁと思ってるんですけども、これって、一概にその学校の教育として、勉強だけしなさいっていうのはやはり、一言で言ってしまうとおかしい。特に小学校の、成長過程においては、その友達との付き合い方っていうものの、部分を教えてもらうのが、私は小学校だなと思ってるんですよ。その後の話、来年からは、4月からは、うちのゆきぷくも中学生になるわけなんですけど、中学生では今度また、上と、上級生と、もしくは上級生になった時、下級生との付き合い方、的なものを学ぶようなのが中学生、なような気がします。なので、小学校での家庭っていうのは、勉強だけを教えればいいというものではない。つまり、先ほどの話を考えるには、例えばじゃあ、どうしてもゲームだ、テレビだを嫌う傾向にある方も実はいらっしゃる。これは先生だけに関わらず、ドアラジでも話したように、親御さんが、やはりテレビゲームをしてこなかった方もいらっしゃる。イコール、子供にもゲームさせないみたいな方がいらっしゃることも、ああいうわけじゃないと思うんですね。で、その時に、一概に敵視してしまうっていうのは、単調すぎると、やっぱり思ってきてるわけで、それに対して理解があったっていうのが、うちのゆきぷくは幸せだったかなと思います。もちろん、うちの子多分、他の子よりも、随分ゲームする子なんですよ。なぜなら私がするからなんですよね。なので、思い出の文集とかそういったものには、ゆきぷくくん、仮名ですね。ゆきぷくくんは、すごくゲームに詳しい、ゲーマーだったっていう風に捉えられてるのは、すごく当たり前だったなと思うんですけども、でも、しすぎちゃダメよっていうところを、作っていくのは親であれ。先生も、例えば、毎日一行日記的なものを学校に書く習慣っていうのが、6年間あったんですけど、ゲームネタはダメよっていうことを言ってもらったのは、すごく良かったなって思うんですよね。他のところで、まずネタを作り出そうともしますし、今日何があったって時に、実は、ゲームしかしてない休みの日もあったんですよ。いかんともしがたく雪が大雪で出られない時なんてやっぱありましたからね。そういった時なんかはもう冬場では当然仕方なく出るのもあまり出ないでっていうこともありましたから、それに関しては別になんですが、その時にゲームの日記をするなっていう指示をしてもらったっていうのは、良かったなって思うんですね。で、その時に、うちの子も、いろんな、趣味をさらに見出すことができる。最近だと、例えば料理をする。私も実は、すごく料理が好きな人間なんですよ。若干1時間ぐらい、台所に立つことによって、ストレス解消になる。ゲームだけがストレス解消だと思ってないんですね。プロセスに従って料理を組み立てていくことが結構好きだったりする。子供の頃から好きだったりするので。それを普通に見てたうちの息子が、やっぱり、例えば包丁握ってみようとか、フライパン握ってみようっていう思ってくれたっていうのはでかいかなと思いますよね。それを例えば、 今日こんなの作ってみたっていうのが少なからず多分日記に現れてたんじゃないかなと思うんですよ。なので、まあ、そういった、ゲーム以外をやらせようっていうところも私とはありましたし、まあ日記によって、そのネタ的なものを絞り出すということもできたのかなと思いますので。いや、まあ、そういった成長の記録をいろいろ作れたのは面白かったかなと思いますね。また改めてなんですが、やっぱ先生の教えっていうのは、そのお勉強だけではなくてですね、そういったところにも現れてる田中のかなと思いますので、いやー、まあ本当に、ありがとうございましたの一言でございましたね。ちょっと、謝恩会ではね、あまりこう長い時間喋れなかったですけど、また今後、機会あるときはですね、お話聞いてみたいなと思いますし、まあもしこれ聞いていただくのであればですね、ちょっと一つだけお聞きしたいなと思ってたんですが、文集の中に、友達一人一人に、もしこのクラスの友達と入れ替わるなら誰と入れ替わりたいみたいな質問があったんですよ。で、その時に、まあうちの息子は例えば友達の名前を書いたり、逆にうちの息子の名前をうちの、友達が、息子の友達が書いたりってこともあったんですが、なんとこの担任の先生、ゆきぷくって書いてくれたんですね。これなんでだったのかちょっと理由聞けなかったので、もしこのドアラジ聞いてもらったならですね、メールいただけるとありがたいかなと思いますので、はい。まあ、そういった機会をちょっと伺いたいなと思います。続いて、まあ、うちの息子の、ゆきぷくの、まあ、この6年間の成長。まあ、特に遊び中心ですよね。そういったものについて、ちょっと いろいろね、思い出も語りながら、と思っているんですけど、ゲームの話をする前に、なんか、うちの息子との思い出っていうのが、ちなみにゲーム、テレビゲームとしての認識っていうのは、実は多分一番最初にいじったのは、ひょっとしたらゲームボーイアドバンスのマリオ VS ドンキーコングだった気がするんですよ。で、まだね、で、3DS を自分の手元に買ったっていうのは確か2年生か3年生だったような気がするんですけど、それまでにやっぱりそのパーソナルなゲーム機を持たなかったっていうのもあって、で、まあ、テレビでやる、まあ、Wii だったり、っていうの、プレイステーションだったりっていうのはあったもののですね、実はそのゲームをする前は、主に実はプラモデルだったんですよ。で、プラモデルに関して当然私の影響だったんですね。で、もうね、ガンプラをする前に、今の妖怪ウォッチを作ってるレベル5っていう会社があってね、マルチメディア、アニメと、ゲームと、そしてプラモデルっていう展開を入れて、ダンボール戦記ってい うアニメをやっておりまして、で、まあ、PSP かなで、確か出てたのが、ダンボール戦記のゲーム版だという気がしますけれども、こちらのね、出てくる、主人公たちが、使ってた LBX、っていう、ま、手のひらサイズの、プラモデルを、劇中でこう戦わせるんですよ。で、ガンダムのように乗り込むのではなくて、あくまで、そのプラモデル原寸大で戦っていくっていう、まあ中にはそのシミュレーター的なものに乗って、ちょっと前にやってたガンダムビルドファイターズの、まあ、原型みたいな形でですね、まあ私ら、小学校時分のことを思い出すと、多分まあ同世代のお父さんお母さんで分かってらっしゃる方はいらっしゃるかな。 プラモ教師用っていうやつの、あの、いわゆるプラモシミュレーターと同じようなシステムでやってたやつなんですよね。で、このね、ダンボール戦機っていう、その、プラモデル、すごくよくできてまして、まず、まあ今のガンプラだったら当たり前ですが、ほぼ色分けで、色塗らなくてもほぼほぼ完成度が高いプラモデルで、で、その、まあ今時当たり前なんですけど、接着剤がいらないんですよね。で、一個一個取扱説明書を見ながら作り方もすごくこう丁寧に、小学校低学年からも全然作れるようなあのレベルで作ってまして、これがですね、よくできてて、シリーズ結構買って集めたんだな、多分。で、思い出深いのですね、この、全国のイオンで、これの戦わせるバトル大会、まあ、やってたんですよ。このイベントにね、その小学校でできた友達と一緒に、その彼も、そのプラモデルで、別の幼稚園だったけど、学校に入って友達になったっていうのがあって、その彼を、まあ私もちょっと行こうかって連れてってですね、あの、行ったのがすごく思い出深いですね。現場ではですね、限定版のそのプラモデルも売ってたり、まあ、今で言うそういった、ゲームイベントに近いような形でやってたやつがありまして、これがまあ遊びの原点だったなっていうような気がします。プラモデルに関しては当然その後作り方のその細かさっていうのを逆に覚える形で、ガンプラに移ってった部分がありますけれども、いや久しくちなみに、ガンプラ作ってないですね。またちょっと作ってみたいな。こんなこともあったら、息子の、まあ今でも、中学校でも、これからでも仲良く多分遊ぶであろう、一番の親友の子がいるんですが、彼をですね、うちに来た時に、俺プラモデル1個買ってやったんですよ。で、私自身も1個、確かグフ R35 っていう、ビルドファイターズに出た、ガンプラを買ってきまして、で、3人1個ずつ、ひたすらガンプラ組もうっていうことをやったことがあって、すごく面白かったなと思ったんですね。で、あの時確かね、昼飯も持ってくるんだ。昼挟んで、プラモ作ろうぜみたいな話をしてて、で、結局、大半できた時もあってきたんだったかな、っていう形で、やったことだったんですけど、まあ、うん。また、中学校になったら、そんなことはできないのかな。でもまあ、やっぱ、久々に、で、さらに、ちょっと難しいプラモデルでもいいかなっていうような気もしますので、まあ、ゲームだけに限らず、こういったホビーっていうのはね、相変わらず。で、まあ、これは望みすぎかなと思うんですが、私が小学校だった時に、やってた遊びっていうので、プラモデルと、それからファミコンから始まったテレビゲームっていうのを、こう、息子に、まあ、引き継がせるっていうと、おこがましいんですけど、そういった形で、まあ、やっぱり自分の息子に教えてった趣味だったんだなって思うと、まあ、息子が、いずれ、嫁さんもらって、子供、まあ、私にとっての孫ができた時に、まあ、男の子であればですね、また、そういった形で引き継いでもらえればいいかなというような気がしますので、うん、本当にこのプラモデルの思い出っていうのは忘れられないかなと思います。うん。で、まあ時は流れですね。当然ゲームの方に移ってくるんですよ。で、まあちょっとね。ゲームに関しては、ちょっと、まあ、やっぱり、柱が何本かありまして、当然実はドラゴンクエスト。ドラクエはですね、実は息子がやったドラクエで初めてっていうのが10なんですよね。で、まあ、かつて、ドアラジで話もしましたけども、ベータテスターに当たったので、ドラクエやってみたい。って言ってやり始めたのが実はきっかけなんですよね。 で、まあ、小学校在学中に、まあ、発売したドラゴンクエストシリーズとしては、3DS 版の8と、ピッチカートさんから頂戴しました9と、を、まあ、シリーズとしてはクリアした。あとはね、iPhone 版の1はクリアしたはずだな。っていう形で、ドラクエやってます。で、10に関しては、まだストーリー途中、まあ他のゲームもかじりかじりなので、確か水の了解に足突っ込んだあたりで終わってるはずなので、まあ、ね、バージョンもまだ上がってきたら、またやり出すでしょうし、まあ、ゆきぷくのキャラクター自体は私借りて、いろんな育成楽しんで、なおかつ、チームドワラジの加入もありましたので、そちらで、遊ばせてもらってますが、まあ、うちのね、息子がプレイするときあればですね、キーボードもおそらく、ね、達者に打つと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思いますよ。まずね。他にも、モンスターシリーズなんかも、かなり友達と対戦とかも含めてやったんじゃないかな。うん。で、ね、ちょっとクローズアップして話したいのは、ドバラジ、前回115回で、お話をしましたが、ゼルダの伝説、に関して、なんですが、ちょっと前にツイートでもさせていただきました。ゼルダはね、この6年間での思い出というか、頭とお尻がゼルダだったっていう思い出が実はあります。ね、先ほどの謝恩会の話を実はしましたけれども、うちの息子の1年生入学時っていうのが当然6年前なんですが、6年前といえば、幼稚園の卒園式だったわけなんですよ。当然、同じ年に。その年の3月11日、この日で分かったと思いますが、私の住まう東北地区ですね、まあ、大震災、起きまして、そちらによる影響というのが東北には多大にあったわけなんですよ。で、ついてはですね、私、その先ほど申したように、いや、幼稚園では役員をしておりまして、そちらの、役員側で、いわゆるその謝恩会を予定して、おったわけなんですが、食材の確保、それから燃料の確保等々ができない、しにくいという部分がありまして、それからまあ、他方面への、ね、影響等々ありまして、その年のその卒園時のその謝恩会をですね、断念せざるを得なくなったんですよ。まあ向こうのその、まあいわゆる結婚式場的なもののホールをお借りしてたわけなんですが、それもまあ当然そういうのは1年前ぐらいからもうそこの日にっていうことで予約を入れてたわけなんですが、そちらもですね、もう先方からお断りをされまして、いや、できなくなった。まあ、うん、そちらのその、今度キャンセルを、ご父兄さんに、まあ、お伝えするのが我々の今度役目になってしまいまして、できなかったですね。まあ、そういった意味でも、その6年経過して小学校の謝恩会っていうのを、まあ、参加する側としてできたっていうのも、今回は、まあ、良かったのかなっても思いますが、で、まあ、実はその話をしたのはなぜかというと、その年、その、まあ、燃料がなかったんですよ。んで、灯油、まあ、車のガソリンを買うのも至難の業、実は高騰、値段の高騰がしたりとか、まあ、買う量の制限ですとかっていうのがありまして、その、石油ストーブ、灯油を使うストーブに関しても、もうちょっと、かなり制限を しながら自宅で使ってたっていうのがありました。で、という、まあ、こたつ一本で実は、暮らしてたんですね。で、 お湯を一回だけ沸かして、で、ペットボトルにこう、大きなペットボトルにそれぞれ、熱いお湯を入れて、タオルでくるんで、ちょっと、いわゆる湯たんぽ代わりにして、それを抱きながら、その、こたつに、足を突っ込んで、暖を取るっていうこともして、その、電気は幸いに切れなかったものの、暖を取ってたのがありましたね。で、毎日余震にこう、怯えながら、暮らす毎日を思い出しますよ。で、それをしながらですね、やっぱり幼稚園から卒園して、小学校に上るのとして、うん、正直言うと、テレビではそういった報道をひたすらやっておりますし、まあ、CM もご存知の通り、ありがとううさぎのですね、AC のコマーシャルばかりやってたのを思い出します。で、それをですね、やっぱテレビをつけっぱなしにして、報道を見るのも我々結構憂鬱になってくる部分もあるので、まあ、いいじゃん、ゲームぐらい、と言ったところがあって、で、タイミング悪くですね、Wii が壊れちゃったんですよね。ちょっと、ね、ROM の読み込みができなくなっちゃって。で、ゲームキューブがあったんですよ。で、ゲームキューブで、風のタクトをやったのが、その時期だった。で、つまりまあ、うちの息子ちゃんの小学校に入るときに、ちょうどゼルダの伝説、風のタクトをしたのが、その1年生の時期だったんですよ。で、まあ、おぼつかないながらも、頑張って、どうしてもできないとこだけ俺がやるみたいな形で、自力で、ね、タクトのその、ね、こうやったら風がこう吹くんだよみたいなのを思い出してやったりとか、メモも取ってこうやってゲームするんだよっていう覚えさせ方をしたのが、その震災の年、入学の年だったと覚えてます。で、ね、覚えてたのはね、あの時まだ当然小学校入る前なので、ひらがなをまあ 100% 読めないんですよ。で、漢字も当然混じってそのテキストに入ってくるので、それを、この、私が声色を変えながら、ゼルダ姫はゼルダ姫らしくこう、女の子らしいような声色で、喋ったり、ガノンが喋ったりする場合は、ちょっとおどろおどろしくですね、怖さを強調するような喋り方をしたりとか、まあ、紙芝居ですよね、みたいな形で、なんか、プレイしてたような覚えがありますね。で、ね、6年間で、タイミングよく、6年間のラストのゲームっていうのが、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドをスイッチでプレイしてるっていうのが、なんかこう6年間を、なんか成長を示したのかな。うん。あの時、ね、こういうお話を楽しむゲームがあるんだっていうのは多分おぼろげながら、1年生ながら、覚えてたはずなんです。で、まあ、手元にあったので、当然、トワイライトプリンセスとか、時のオカリナなんかもやりながら、ここまで来たんですが、ゼルダをね、まだ全然途中ですので、ゼルダで終わるというわけじゃないんですが、で、また中学校のスタート、この、ブレスオブザワイルドで、始められるっていうのは面白い、なんか、巡り合わせなのかなとも思って、なんか、息子を育ててくれたゲームの一本がゼルダだったかなっていう気もしますね。いや、なかなか感慨深いものがあります、これは。で、やっぱり、もう一本、あげるとすれば、モンスターハンター。で、こちらに関しての、モンスターハンターに関しては、俺も非常に遊びましたね。で、モンハンはうちの息子は、友達がやってるので、クリスマスプレゼントに欲しいなって言っ で、言ったのが、モンスターハンター 4G だったんですが、自分から、父ちゃんがこれやってみればって言ってたのに、のをやってみようかってやってたのに対して、友達がやってたから、って言って やれるのも、なんとなくこれが初めての気がしますね。私はクロスから再復帰っていう形で、モンハンを復帰しましたので、まあ、先輩なんですよ。で、まあ、それまでその、まあ、ゼルダも含め、ドラクエもですね、私の子供の頃からの知識を、教えてったみたいな部分があるのが、今までのゲームだったんですが、圧倒的にこう、モンハンの情報量とかを蓄積していく能力が高まったのも、うちの息子の方がもう、プレイが同等か、それ以上か、っていうところまで上り詰めてったのも、このゲームのおかげですし、多分、先ほど言ったクラスで、ゲームに詳しいってなっちゃったのは多分このせいだと思いますね。で、やっぱり、一番は、これによっての友達が、ぐっと幅が広がった。いつも遊ばない友達でもこれによってとかね、今回その、中学校に進むことによって、友達と離れ離れになってしまう友達もいるし、常に遊ばなかった友達が学校に一緒に行くことによって、あいつとまた一緒なんだって、あいつ何のゲームやってるんだ、あいつモンハンうまいって言ってたよなって言って、その、クロス買ってみたみたいな友達がやっぱいるんですよ。で、そのね、アンテナになった、うちの息子がその遊びのアンテナになったっていうのは嬉しいですね、正直。確かさっき言ってたプラモデルの話も、プラモデルってなかなか広がらなかったんですよ。ガンプラにしても、ダンボール戦記にしても。で、クラスその10人男の子がいる中で、3人流行ったら全員流行るみたいなことを言った覚えがあるんですが、プラモデルはその、一緒に行った友達一人しかやらなかったっていうのがあって、なかなか広がり見せなかったんですけど、モンハンはね、結果的に、二クラス合わせて10人ぐらいしてたんじゃないのかな。いずれにしてもね、あいつがまた別の日に来たみたいなとか、あいつの家にいてやってきたとかっていう話も聞くので、面白かったなと思いますし、まあ、息子の友達がうちに遊びに来た時にですね、息子の友達から、ゆきぷくくんのお父さん、一緒にやりませんか、やらないですかみたいなことを誘われて、おう、やろうかみたいな感じで、ね、息子の友達からも、俺が一緒の遊び相手になってた。やっぱ一説には、ゆきぷくんの父ちゃん、ゲームすんのな、いいな、って言われてたのも聞きました。まあ、俺が稀なのかな、なんていうことも、気がせんでもないんですが、いや、まあ、俺がやりすぎるのもあるんですけども、まあ、そういった形でね、まあ、向こうが俺にため口で喋ることはないにしても、ね、友達に対して、お前やるなーなんてね、いう話をしながらプレイしてたのも、思い出深いですね。今後とも多分続くんじゃないかなと思いますよね。でね、モンハン絡みで言うと、やっぱり、切っても切れない、ドラガラジでも話しました、モンハンフェスタ。ね、本当に、練習って実を結ぶな、まあ、全然ね、まあ、4位、東北大会4位っていうのは、誇らしげではあるものの、まだまだできた記録なんじゃないかなと思います。今回ね、モンハンダブルクロス発売して、実は、5月の21日かな、また仙台大会が実はあります。今後の中学校生活どうするのか知りませんが、エントリーはしようと思っておりますので、また練習の日々も続くのかなと思いますので、まあ、一緒に頑張っていきたいと思いますね。まあそういった意味でも、その、モンハンフェスタ一緒に行ったり、それからその前の年の東京ゲームショー、この辺で、例えば、男二人旅っていうのを、するようになったのが、この5年生、6年生になってからだったような気がします。まあ、うちの神さんがね、そんな、私、それだと楽しめないから、二人で行ってきなよ、みたいな スタンスになってきたのも、この時期なのかな。まあ、ある意味良かったなっては思うんですよ。で、まあ、TGS にせよ、モンハンフェスタにせよ、二人で、車で移動しながら行ったりして、楽しんでくるのは、これに限らずですね。例えば、まあ、先ほどのゲームに関わらずの遊び方っていう意味では、去年それこそ、リスナーでもあり、フレンドさんでもある、ソーさんから、興味を持たされた、謎解きで、去年1年間かなり楽しませてもらった、福島の謎解きみたいな部分っていうのは、まあ、そのゲームから発生した部分での、ゲーム以外の遊び、まあ、街を使った遊びではあるんですけど、そういったところに、一緒に行けたのも、去年は収穫だったかと思いますよね。それから、冬場、まあ、私の唯一のスポーツのスキー、こちらに関してもそうですね。それから、結局は5年間行ったかな。まあ、布袋のライブなんかも、男同士で行くっていう喜びを感じさせてくれたのも、でかかったな。ライブ会の時も話しましたけど、うちの息子が小学校の低学年の時に、ほぼ無理やり連れてった部分もあるもの、まあ楽しんでくれたんですけどね。やっぱり背が低いから見えないから、踏み台を持ってったんですけど、先日の地元であった、ホテルのライブの時に、もう、いらないよって言われたんですね。まあ、席が前だったのもあるんですけど、それでももう前には別のお客さんがいるわけで、身長的には負けてしまうんですが、でもその隙間から全然、布袋さん見えるし、大丈夫だし、むしろ、騒ぎたいし、飛びたいし、あの曲で飛びたいし、いらない今日は、言われたのが、まあ、6年間の成長の証だったのっていう気がするんですよ。で今、やっぱり身長は、そんなに、クラスでもでかい方じゃないです。うちの神さんもそんなに背がでかくないんですが、同等ぐらいの身長になったのも、まあ、6年間を示すところかな。中学校になって、今度は、私も、体は、小さくはないので、まあ、手のでかさとか足のでかさなんて、まだ追いつくわけがないと思ってますが、それを感じるのが、またこれからの3年間、6年間の気がしますので、まあ、成長は、ね、これからまだまだ暖かく見守っていかなければならないかな、と思いますよね。ね、最後なんですけど、まあ、これから小学校、卒業した後、中学校に登るんですが、まあ、中学校だと部活ですよね。私なんかちなみにバスケットボールやってきたんですよ。小学校では逆に、うちの息子と同等に、実はかなり文化系だったんですよ。あまりこう、運動的にも得意ではなくて、走ることは苦手ですしね、球技もあまりこう得意ではなかったんですが、ある時思って、こう、バスケやってみようかなって思ってやったんですよ。まあ、それも、まあ、真似補欠なポジションではあったんですが、それでもなんかこう、ちょうど実は息子のその同級生に、私の先輩の、女の先輩が、1年先輩のバスケ部の先輩がいまして、あれなんて言って、小学校1年生の時から話をしてたんですが、よく、俺のこと覚えてますよねって話で、目立ってたよね、君はって言われたんですよ。なんでかわかんないんですけどね。まあ、生徒会活動とかもやってた部分もあったのかなっていう気はしますけど、そんな関係ないですよね。なんか、一つでいいんですよ。何か自分がこれでは得意で人には負けないよっていうものがあればいいのかなと思います。まあ、それは部活だけに スポーツという部分での部活に打ち込むっていうのはもう中学校ならではだと思います。高校ならではだと思うので、それはもちろんいいんですけど、それ以外でもいいんです、俺は。その趣味。例えば、いや、ゲームでもいいよ。ゲームはただ、ゲームで中学校で目立つっていうのはなかなか難しいと思います。ただ、友達を、その、増やすための手段の一つとしては、もううってつけだと思います。うん。それこそ、実は、中学校では、小学校の友達とも、その、半分ぐらいは別の学校に行っちゃったりする部分があったり、逆に、別の学校の友達と、一緒のクラスになるっていうのが、その中学校の方なので、そこで新たな友達を作るのに、いいツール、これ以上ないツールだと思います。で、そこには、フル活用してもらいたいなと思いますね。うん、お前もモンハンすんのかよ、ドラクエすんのかよっていう話で、それでいいと思うんですよ。で、それを、もうその、手段の一つにそれしてもらえばいいんじゃないかな。まあ、その時にまた、うん、こういう友達できたんだよ、なんてね、言って、と連れてきて、まあ、父ちゃんやるべって、それでいいと思うんですよ。うん。それで、楽しい話聞かせてもらえばいいと思います。まあ、さっきのね、ライブの話を、しましたけども、いやー、固定ってかっこいいよね。ね、ギター弾いてみたいなって思い出すのも、この頃からもかもしれません。うん。なんだっていいと思うので、うん、それを中学校ではまず最優先にしてもらいたいなと思いますし、まあ、今後、その高校へのアプローチとしてのことを考えれば、当然勉強はしなきゃならないんですが、遅れだけ取らなければいいんじゃないかなと。うん。中学校で分かんないことなんて俺でもいっぱいありましたんで、高校に結びつくお勉強だけできればいいんじゃないかなと思いますので、その辺は、うん、ある意味、神さんも私も手放しで多分、中学校でのお付き合いをするんじゃないかなと思いますよね。ね、あとは、先ほど言ったように、その、上級生、っていうものの、その、先輩への付き合い方みたいなのを覚えるのが中学校だなと思いますので、とにかくね、1年生の時は、何か食いしばってでも、楽しく行ってもらえればいいのかな。うん。よくね、うちの子は7歳だと思ってますけど、登校拒否とか、例えばいじめの温床みたいなのを作ってしまうのも、1年生の時期なんじゃないのかな。そこの乗り切り方、過ごし方によって変わるんじゃないかなと思いますし、ある意味、うちの子はかなりその大らかでありますので、そういったのが、うん。彼なりの発揮できればいいんじゃないかな。まあ、攻撃的に行く必要は、触るものみんな傷つけるようなことだけしなければいいかな。まあ、その辺に対しては、当然、私と神さんの、なんか、うん、その、子育てというか、いう、スタンスを変えなければ、うまく育ってくれるかなと思いますので、間違った方向にだけ育てないようにしたいなと思っております。まあ、今回ちょっと、うん、かなりこう自分だけで喋る部分としてのスタンスになりましたけども、まあ、どういうふうに聞かれたか、この116回をどう聞かれたかっていうのは、まあ、リスナーさん次第なんですが、まあ、私よりも小さいお子さんをお持ちの方、逆に、先だっての、その川又さんのような、上のお子さんをお持ちの方ってのも、また違った悩みを、お持ちかもしれません。そういったお便りも、ぜひお待ちしておりますので、ね、いただければと思います。まずはね、うん、今後その、いろいろ、ドラジオを通じて、こういった子育ての話もまた出てくるはずというか出しますし、うん、ひょっとしたらそこにそのうちの息子の成長に関わるのが、うん、このドワラジなのかもしれませんので、今後ともリスナー様の力も借りながら子育てしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ドワラジ。
エンディングでございます。はい。長々と一人喋りしました。まずちょっとね、一つだけお詫びを。実はこの回をする予定がなかったもんですから、着せずしてですね、前々回の、ゲームスマホ回ですね。それから前回のゼルダ回、今回の子育て回、卒業会、卒業式会ですね。に加えて、実は来週もですね、ゲーム話をしておりません。で、しばらくですね、なんかドラクエネタがないということになってしまって、お前、どの辺が DQ10 ドアチャックレディオだよって言われ、かねないような状況ですが、何とぞ、今後ともドアラジオよろしくお願いしたいと思います。あのですね、今後の予定としても、実はドラクエネタとしては、面白いのをちょっと突っ込んでいきたいなっていうか、もう予定しております。で、それに関してのその仕込みもしておりますので、まあ、4月の、青空、今後、この後も募集しますけれども、皮切りにして、またドラクエ会を、今後ともやっていきますので、ぜひともお楽しみにしてください。はい、今ほども言いました。青といえばスライム。募集テーマを決めて、期間を設けて募集しております。4月の青といえばスライムのコーナーでたっぷりご紹介いたしますので、よろしくお願いします。3月いっぱい、本当に、締め切り間近でございますので、こちらのテーマになっております。締め切り間近に、投稿されないように、うちのチームメンバーよろしくお願いします。あなたが好きな DQ10、蒼天のつぶらキャラクターベスト3といえば、ツイッターダイレクトメッセージでの投稿、それからメールでの投稿をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。番組へのお便り、青空のコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスでした。またお会いいたしましょう。さようなら。